はい、皆様いつも聞いていただきまして、誠にありがとうございます。私毎度おなじみの横浜鶴見区出身前議員、加藤正則がお届けしております加藤正時事トークの第53回となりました。2月のですね、前半に放送分をですね、今日やらせていただいております。とにかく2月はね、1年の中でも体感的にやっぱり1月2月3月あたりね、とにかくものすごく寒いし、雪もたくさん降ったりもするしね、皆さんお体ぜひお気をつけください。インフルエンザのね A 型 B 型とかが流行ってるとかね、いろいろな動きがありますので、ぜひもうとにかくご家族皆様ご健康第一でということで、あとはまあ2月の前半節分ですからね、とにかく聞いていただいている皆さんや、まあ、ご関係の皆様、とにかくもう皆さんにとってね、福は打ちと、大きな福が、来るようにということを祈りながら番組を進めていきます。今日もですね、いつも通り、レギュラーコメンテーター、ソロミュージシャンでシンガーソングライターのマーシャさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私加藤正のね、パパ友でもありますマーシャさん、よろしくお願いいたします。そして親友の三国さん、いつもありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それで、まあ、早速ですね、まあ、時事の感じでいくつか気になることをね触れていきたいと思いますけれども、まず北朝鮮関係のことなんですけれども、ちょうど去年のね春以降、今日収録日はですね、ちょうど1月20日現在ということになってますね。2月前半、後半のね放送分を収録しておりますけども、今日1月20日現在でお話をさせていただきますが、ちょうど去年の春以降もう1年弱ぐらいですね、毎回少しずつ北朝鮮関係の、まあ、過去の歴史のことなんかも含めてですね、この番組でも取り上げてきました。でというのも以前も申し上げたけれども、私会社に入社したのが平成3年91年なんですけどね、ちょうどまあ入社してから、まあ、91年ぐらいから新聞なんかもね、もちろん細かく読むように、銀行マンでしたからね、日経はじめいろんなものを細かく読むようにもなりましたしね、そういった中でも個人的に強い北朝鮮という国は一体どんな国なんだろうと、で動向がどうなんだろうということで、かなり細かく情報なんかも自分なりにね、とにかく分析なんかをしながら、もう30年弱経ちます。もう90年代の前半ですからね。でそのずっと見てきた、キム・イルソン時代、キム・ジョン・イル時代、その後も含めてですね、ずっと現在も含めて、まあ、強い問題意識と関心が、ね、ありますから、見てきた私にとって約1年弱前にですね、キム・ジョンナム氏が暗殺されたという事件がありましたよね。あれで今までの本当にもう、絶妙なバランスというか、悪い意味での絶妙なバランスなんですけどね、結構力関係のバランス、損得事情、利害事情のバランスが、北朝鮮の為政者の関係の中でですねあったものが、キム・ジョンナム、まあ、いわゆる長男ですよね、長男が、まあ、普通は長男が継承するような国だったわけだし、少なくともキム・イルソンが建国した北朝鮮、次の2代目のキム・ジョンイル総書記はですね、元総書記は、まあ、江総書記ですね、は長男だったわけですからね。でこのジョンナム氏が暗殺されたということから、本当にもう大騒ぎになりますよということを、まあ、予言も含めてですね、1年弱前に、この番組でもお話ししたのがですね、まあ、つい最近のことのように思われます。このバランスが崩れてですね、本当にもうどんどんおかしな方向になってしまうという予言も含めて申し上げてきました。毎回ね少し取り上げてきましたけれども、今日収録日1月20日現在ですね、とにかくチキンレース、チキンゲームという言い方する人もいますけれども、まだ相変わらずです。まあ、チキンレース、チキンゲームっていうのは知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、とにかく例えば車同士でね、正面衝突するようにお互いに全速力で走って、先にブレーキ踏んだりハンドル切ったりした方がチキン、臆病者で、そうじゃない方はすごいやつなんだというような、もうアホらしいゲームですね、もう愚かなゲーム。あとはまあ あの海岸のねもう絶壁、絶壁というかですね、絶壁の方に向かって車を走らせて、先にブレーキ踏んだりハンドル切った方が負けとかね、本当にもうアホらしい愚かなゲームなんですけれども、それを相変わらず北朝鮮とアメリカで展開中です。何も終わってもいないし、鎮火もしていないし、継続中ですよね。で現在もですね、北朝鮮側の本音というのはですね、とにかく核とかもう1万キロ以上飛ぶようなミサイル、アメリカも脅かすようなミサイルをもう確立させたい、実験も含めて正式なものにしたいし、それをたくさん量産作りたいと。でそれをアメリカから攻撃されたりせずに容認されて、絶対にアメリカとかが攻撃できないように、北朝鮮のことに対してですね、攻撃したり経済制裁なんかもさせられないようにしたいと。で経済制裁を、まあ、解除しなければ核を落とすぞぐらいの脅しの道具にも使いたいというのが北朝鮮の本音ですよね。でそれに対してアメリカはそういうのはとにかく許せない、許さないし、許せないということは、まあ、トランプ政権よりもずっと昔、もう以前からですね、もう決まっていたことだと。政権として、核とかたくさん飛ぶ、距離が飛ぶミサイルは許さないし許せませんよという背景だからこそ、武力行使とか先制攻撃とかピンポイントとか、まあ、いろんなことが、まあ、言われているし、計画もあるし準備もしているというのは公式な発言としてね、国防長官はじめ、出ていると。でトランプ政権がちょうど1年ということになります。まあ、就任から1年ということに、ね、なってますけれども、その間、まあ、いろんなもうことが言われてきましたよね。トランプさんに関しては、まあ、悪口もいっぱいだし、一部、ね、白人の、一部のもうアメリカが全てでそれ以外はどうでもいいんだというような考え方の人たちからはですね、支持されたりねしていますが、全体的な支持率としてはまあ低迷中だし、あとはまあロシアゲート疑惑なんていう言われ方してますけれども、大統領選挙でまあロシアがもういろんな形で選挙にもう関与して、関与してですね、有利にトランプさんにとって有利に働かせたんではないかというような疑惑とかですね、だそういった疑惑を よそに目を向けさせるようなことっていうのは、まあ昔からの常套手段でね、何か自分に火の粉がかかってきたらば、その火の粉を振り払って自分に関心をプラスの、ね、関心の時はもう大いにウェルカムなんでしょうけれども、マイナスの関心の時はマイナスをよそに向けるために別なことを、大きなことをやってしまうようなことは過去いろんな政治家がやってきた常套手段でもあるので、そんなことも危惧されているのが今の状態ですね、北朝鮮とアメリカに関しては。あと韓国の本音としてはですね、とにかく本音としては、まあ、北と融和してですね、北に関してはいろんな思い、厳しい思いとかももちろんあるんですけども、融和してとにかくもう長く何十年でも何百年でもおとなしくしててほしいというのが韓国の本音ですよね。というのは、まあ、何かことが朝鮮半島で起これば失うものが圧倒的に大きいのは韓国だしソウルだしね、まあ、発展した先進国の一つでもある韓国ソウルはね、行ったことある方多いと思いますけども、大都会じゃないですか。だからもう経済的にも社会的にもですね、失うものが大きいから、北朝鮮のことは別に好きでも何でもないけれども、怒らせたくないと。戦争は困る、失うものがたくさんあるから困る。だからなんとかだましだましでも融和ということにして、長くおとなしくさせていたいっていうのが韓国ですよね。で、まあ、2月にはオリンピック、韓国でね、冬のオリンピックっていうのがありますから、それも成功させたいし、北朝鮮に邪魔されたくないし、北朝鮮とのいざこざで中止になったり中断になったり、もう変なことにはされたくないと。そういうのが、まあ、韓国の本音だから、北朝鮮に対しては下手に、出ざるを得ないし出ているという状態ですよね。あと日本はですね、もうとにかく独自でいろいろ考えたり行動するのはもう無理だと。 いうことはもう、まあ、決まりきったような話ですよね。で、まあ、トランプさんと安倍総理とがあっていろんな話をしているようなもう場面を見てもね、まあ、年も安倍総理の方が年下ですからね。とにかくアメリカの日本はですね、アメリカの、まあ、子分とまではちょっと語弊がありますけれども、弟分みたいな、弟のような存在で、まあ、お兄さんに喧嘩売れない、お兄さんは喧嘩が強いし、お兄さんに喧嘩売れないし、お兄さんの悪口も言えない、いじめられちゃうから、お兄さんの悪口言ったらばですね、独自では無理、弟みたいな存在だから、お兄さん的なアメリカに同調せざるを得ない、するしかないというような今日現在の日本の状況です。あと最後に中国とロシアはですね、とにかく戦争みたいな、あの混乱はもうあの辺で困ると、すぐ隣の国、北朝鮮ともねくっついている、近接している国ですから困ると。であとはアメリカとか韓国に朝鮮半島で勢力を広められたり幅を利かせられたりしたらば冗談じゃないよというのが、中国とロシアの本音ですよね。ただし北朝鮮で何か、まあ仮にあったとして、北朝鮮のその後に関してはいろんな鉱物資源も含めて利権とか権益とかはもうできれば独り占めしたいぐらいのことが本音、これがやっぱり中国とロシアですね。でこのように北朝鮮アメリカをはじめ、まあ、主役になっているのは北朝鮮とアメリカですよね。北朝鮮とアメリカのチキンレース、チキンゲームなわけですから、それ以外の4カ国、韓国、日本、中国、ロシアの、まあ、本音のことをね、今日現在の本音、それはまあ以前から変わってませんけれども、お話をしつつですね、まあ、とにかくオリンピックの間は双方に何もしないような雰囲気にはなっておりますけれども、ただまあ3月にはまあロシアの大統領選挙なんかもありますのでね、3月の下旬以降をまたその後のね状態が、いわ北朝鮮がこれ以上何をするのか、実験も含めて、実験や挑発も含めて何をしてくるのか、あとアメリカの世論も含めてですね、どこまで我慢できるか、アメリカの世論の一部でもね、もう北朝鮮の核とかミサイル認めちゃって、もう話するしかないんじゃないかっていう意見も一部にっていうかあるんですけれども、だんだんもうそんなので本国が脅かされる前に叩いちゃわないとまずいんじゃないかという世論がですね、日に日に増えているのも事実ですからね。あとは、まあ、トランプ大統領、トランプ政権が、今後どういうことを考えてどういう決断実行するのか、とにかく3月の中旬ぐらいまではね、おそらく何もないと思うんですけれども、下旬以降、北朝鮮の動き、アメリカの動き、そしてそれに対するこの東アジアや日本への政治、経済、社会、いろんなものに対する影響、こういったことはですね、この番組でもまた定期的にウォッチしながら見ていきたいと思いますし、万が一の時にはね、以前も申し上げた通り、とにかく自分自身と自分の家族や自分の周りの人たちのですね、命を守るために、まあ、どうするかっていうね、行動をとにかく皆さんにもね、万が一の時にはね、そういうふうに考えるようにね、ぜひ、していただきたいなというふうに思っておりますが、まあ、この辺の動きに関して三國さんの見立てはどうですか？
だからまず日本の立場と、
ね、
でまあ、韓国は韓国オリンピックやるということで今なってますけれども、ね、はい、あとアメリカの立場ってとこでですね、
ですね、
これをきっちり見ていかなきゃいけないんですね、うん、で結局日本はこれなすすべがないということで、
うん、
でまあ、アメリカに、まあ、一発やってもらえばいいだろうみたいな流れはあると、うん、だけどアメリカはアメリカでこれは世論的に叩こうって話ありますけど、何もこれ自分たちが血流して叩こうっていう意味かどうかわからないですよ。これこんなのはっきり言うよ、日本がいや韓国が血流してもらって、で我々自分とこはまあ美味しいところだけ取っていくと、最後の決めの一発だけ手伝ってやると、
そういう考え
だもんね、そういう可能性だってあるんですよ。
本音も漏れてますね。いや漏れてます漏れてます。
だからそういうことも日本は考えなきゃいけないわけで、う
ん、ですね。
だからその中でどこまでその日本はやれるのか、
うん、
やるべきなのか、中にはそれはアメリカの言うことを1から100まで聞いてですね、 日本人だけ血流してはいさよならっていう人たちだっていますから、うん、顔は日本人かもしれないけど根性はもうそれはアメリカやらそういうところの人たちの いますからねいっぱい。それはだからそういうことはちゃんと気をつけて国民としては見ていかなきゃいけない。で韓国は韓国の問題あってですね、あそこは一枚岩じゃないですからね。
そうですね。
だから836世代っていう今大体50代ぐらいの日本で言ったらバブル世代のまあ人たちに当たる人たちっていうのはまあこう日本でいう団塊世代みたいなもんで、
うん、
かなりまあ左がかった考え方、うん、まあ、北朝鮮に対してシンパシーを持ってる人たち、うん、まさに今の文大統領なんていうのはまあそういった人たちですから、
うん、
こういった人たちが今のこのかなり北に傾いたムードを作っていこうというような流れもありますし、
うんうん、
この人たちより上の世代というのは逆にあの昔のまあ軍事政権とかですね、
うん、
反共、まあ、あの反ソ連とかですね、旧ソ連とかですね、中国に対してまあ敵対意識を持ってまあ日本とかアメリカと組んでいこうと、
うん、
こういう人たちの世代がまあ70代とかですね、そういった人たちはそういう考えなんで、
うん、
そこら辺の2つの流れが韓国にもあるってことはこれ十分日本としては抑えなければいけないとこ
全くですね
だと思いますよ、
はいはい、三木さんからも、ね、話出てましたけども、いわゆるトランプさん本人の本音とかそのいろんな周りの人たちの本音でもう表に出てる発言いっぱいありますけれども、とにかくアメリカ本国が万が一でも狙われるのは狙われたらばアメリカ本土で死人が出たり被害が出たりするのはもうとんでもないと、絶対許させないし許さないと、そんなリスクも許さないと。ただ早めに叩いて万が一とか早めに叩いたらばですね、韓国ソウル日本がいろいろ被害を受けたりあの反撃を受けたり、日本を狙うというよりはあの日本にある在日米軍との戦争になるわけですからね、在日米軍基地は当然普通に狙われますよね。そこはもうあの横須賀にあるし、厚木あたりにもあるしいろんなところにありますね、日本中三沢やら、九州にもあるし山陰山陽にもあるしですね、いろんな場所にありますからね。だから在日米軍基地が狙われるということはまあ日本が狙われるということですよね。日本の首都圏も狙われるということです。とにかく東京やっつけちゃうとかっていうんではなくてですね、在日米軍との戦争なんだからそうなりますよね。で、韓国だって在韓米軍基地を狙うで、まあ、ソウルのあたりも狙うということになりますから、で何かあっても死人が出るのは被害が出るのはあの韓国とか日本でしょう、だったらばそれはしょうがないんじゃないのぐらいの、本音がですねもう公式なニュースでももう流れちゃってるのが今の今日現在のことですから、そこはもう日本としてっていうことはもう本当にね常に考えなきゃいけないなと三國さんの言う通りだと思いますよね。あとは何事もこの手のやつ他のことでもそうですけどね、結局はもう利害事情とか損得事情とかね、どうしたらば損だしどうしたらば得だみたいな、あと両天秤とかね、そんなのはもうしょっちゅうある話なんですけれども、でもこれも昔から言われていることですけれども、例えばアメリカにはですね軍需産業が多いですね、まあ、自動車産業も多いし、でも軍需、まあ、コンピューター関係だって広く言えばもう軍需産業だし、あのミサイル作っているところとか、まあ、いろんな武器を作っているところ、あのそういう飛行機戦闘機作ってるところとか、その関係する部品に至るまでネジ1本までそれは軍需産業軍需分野ですからね。で軍事分野がどうやったら儲かるかっていうと言うまでもなく戦争とかがたくさんあればあるほど、ね、どんどんどんどんミサイルでも爆弾でも消費されて、消費されたらば次のものが必要だからまた買ってくれる、で新しいものをどんどん注文が来る、だから軍需関連産業というのは戦争があれば当然儲かります。だからそういったところがたくさんアメリカにもアメリカでもですね政治関係に献金したり大統領選挙で応援したり多額の献金を出したりして、そういった人たちが戦争があれば儲かるし得なんだから、そういう損得事情っていうのが政策に影響を与えるっていうことはもう十分にそれはあるんですね。表の公式的な発言で軍事産業の社長がね、戦争になったらうちの会社儲かるからどんどん戦争しろなんて言うわけないんですけれども、あの本音はそこにあるに決まってるわけですよね。だってもう損はしないし 得がいっぱいあるわけですから、 こういう損得事情とかね、利害事情っていうのも裏にいっぱいあるっていうことをぜひね、我々考えていかなければいけないな、なんていうふうに思っておりますが、でマーシャさんも、まあ、北朝鮮関係でなんか今なんとなく感じているようなことはどんなイメージのことを感じてます？
そうですね、でもなんだろう、今ちょっと変な安心感があるというか。
あ、そういう感じですか今は、う
ん、あの思ってるより動きがそこまでこうなんていうんですか、早くないというか、うん、もっとこう流動的に進んでいくのかなと思ったんですけど、意外とそこまでこうニュースでも結構最近落ち着いてきちゃってるかなっていう雰囲気もあったりして。
なるほどね。
だから変なちょっと安心感もあって、うん、この安心感がちょっと不安でもありっていうところですね。
はい、まあたまたま夏のオリンピックも4年に一遍、冬のオリンピックも4年に一遍ですよね、
はい、
ですから2年ごとに夏冬夏冬とオリンピックやってるんですけれども、たまたま今年の冬のオリンピックが、まあ、韓国だったということがやっぱ大きいのかなと。もしこの冬のオリンピックがずっと遠く離れたヨーロッパだったり、全然もう朝鮮半島とか東アジアと全く距離的にも関係ないような場所だったらば、オリンピックの開催中だからどうのこうのっていうのがそこまで、考えられなかった可能性はあります。まあ、オリンピックっていうのはね、いろんな国が参加して平和の祭典でもあるし、政治も大いに絡む平和の祭典と言われてるオリンピックですからね。オリンピックの最中に北朝鮮が自分たちが変なことしたらばドヒンシクだし、アメリカが先制攻撃とかしたらそれもドヒンシクに、もう大いに賓縮を買うところでしょうから、世界中からね。だからオリンピックのあたりの時っていうのはそういうのはあまりないっていうのがね、定説なんだろうけども、特に韓国だからね、なおのことそうなんだなというふうには見てます。だからこそ3月の下旬以降何が起こるかはまだまだ分からない状態だなというふうに思います。
あとは気をつけなきゃいけないのはですね、こういうやっぱ戦争とか騒動っていうのはですね、これは被害者のようなこの日本のね、権力者っていうのにもこれ利用されてる面っていうのはこれありますからね。
ありますね。
とにかく戦争とか災害っていうものほどね、この権力持ってる人にとってね、都合のいいものないですから。
そうですね。
でしかも確かな情報かどうか分からないものでね、危ないよ危ないよって思わしとけば、それはやっぱ日本のこの中心になる政権持ってる人がしっかりしなきゃいけないというふうにこれ一般の人は思いますから。
全くですね。
こういうふうにこれを悪用してる人間もいかねないということは、しっかりこれは一人の国民として、また有権者として、日本に住む者としてはきちんとそういう目も持っていかないと大変なことになると思います。
全くですね。これも本当にね、昔からよく言われてることです。戦争とかいろんな災害とか有事は、時の政権とか時の与党が頑張ってる姿を見せて、強く頑張ってる姿を見せて支持率が、まあ、実際上がっちゃったりもするし、それでそういうのも上がって喜ぶ与党とかっていうのがあるっていうのもね、これも事実なんですね。これもまあもう昔から、言われているようなことですからね。そういった三國さんが今ご指摘いただいたような背景がある。だからどちらかというと、もうそういうことを荒立てないようにっていう行動よりは、アメリカに追随してそれにしっかりと対応している与党っていう方がいいというふうに見られたいっていうね、本音ベース、与党の本音ベースっていうのも十分にある状態ですよね、今日現在ね。まあ、そんなことも意識しながら、これからもですね、ちゃんと北朝鮮絡みのことはね、見ていきますし、また大きなことがねあれば、その都度ね、当番組でもやっていきたいなと思います。あと次はですね、ちょうど今日1月20日収録日現在ですが、来週22の日からですね、まあ毎年ね、1月から1月の中下旬から始まる通常国会っていう、普通の国会っていうのがですね始まります。で去年衆議院選挙がありましたからね、これでまあ野党与党野党、まあ、いろんな動きがありますけれども、その辺でね、また三國さんが今来週の国会に向けて感じていることとか。
だから与党の自民党側としては、まあ、新しく憲法改正をしたいということで、これをだから3月までになんとかしたいということで、まあ、当然だから来年度のですね、やっぱり予算国のお金の件ですね、これがやっぱりメインの議題になりますけれども、それに加えて今回はその 選挙でも昨年大勝ちしたということでですね、なんとかその案をまとめたいということで望んできたいというのはあるんだと思いますね。
そうですね、まあ、本当に憲法ということが去年の衆議院選挙の前にもその最中にもね、いろんな安全保障とか集団的自衛権とか憲法のこととかね、憲法改正をですね、本当に本格的にあの国会全体で議論が、あの今までちょっとした調査会とか、まあ、予備的な議論っていうのはね、それはちょこちょこちょこちょこあったんですけれども、本格的な論議というのがあのいよいよ戦後初めて大々的な、ね、論議、その政党の中での論議だけじゃなくて国会の場での議論がですね、あの本格化する、これも戦後初のことですけれども、まあ、そういった通常国会にね、池田さんが言う通りなりますよね。でそれに対していろんな思惑、与党の思惑、野党の思惑で、同じように思惑だけじゃなくて損得事情、利害関係、まああんまりね綺麗じゃないようなことが、だから、まあ、自分さえ良ければ全ていいみたいな考え方が飛び交っている国会の雰囲気もね、与党野党含めてあるので、どうなのよと思ったりもしますけれども、でここでね、改めて政党というものと会派というものとのちょっと整理だけねお伝えしますけれども、政党っていうのはあの一つの大きな団体組織、政治団体の大きなやつですよね。まあ表向きには同じ理念志で同じ政策の人たちが集まった集団ということになりますけれども、まあほとんどが人気のある政党に入っていたいとか、あの人気がなくなったらばいなくなりたいとか、出て行って新党を作りたいとか よそに移りたいとかですね、まあそんな人たちがたくさんいる団体のことを政党と一般的に言います。で会派というのはですね、議会、私が言った県議会もそうだし、国会、県議会、市議会、町議会、村議会ね、あの議会で、いろんな議論するときに、やれあの委員会のを決めたり委員長を決めたり、あとは初あのもうね、1ヶ月連続徹夜で議論とかということでもできないので、やっぱり役場の人たちの勤務時間のこともあるから、限られた時間の中でじゃ あの1人の人が1人で、ね、何時間でも喋っちゃって、はい誰も喋れませんでした、誰も質問もできませんでしたっていうわけには当然いきませんから、そういったものの人数割で比例配分で質問時間のこととか発言時間、あとは役職とかですね、議会での役職、そういうのをやるのが会派という議会の中でのグループです。だから政党という政治団体の大きなやつと、あの議会で活動する、まあ、チームみたいなですね、会派というのはそれぞれ違う、まあ、同じケースもたくさんありますけれども、政党が違ったり、無所属の人たちが無所属の会という会派で、議会では同じ会派で行動するとかね、そういったこともありますから、党とか会派っていう言葉が新聞などにもねいろいろ出ますから、そういったところもちょっと注目していただきたいと思いますけども、どうですか野党で、まあ、再編みたいないろんな動きがありますけど、その辺の三國さんの今の見立てはどうですか。
来週から始まる通常国会を目指して、まあ、そういった一番の大きい会派を作ろうという動きが、まあ結構頻繁にあったわけですけれども、まあ、今ちょっと一旦収束しましたが、これがですね今後まだあの尾を引くということはありますね。またちょっと細かい話とかっていうのはまた次回以降にまたがるかもしれませんけれども。
そうですね、わかりました。またねこの国会のこととかですね、次回あの2月の、ね、下旬放送分の時もあの続きをね、ちょっと少しやりたいと思いますが、ぜひあの過去の、ね、放送分Facebook で、私加藤正則、ひらがなで加藤、正しい方と書いて加藤正則の Facebook や、あとカタカナでエンタメディアジャパンで検索いただいてですね、そのエンタメディアジャパンのトップページに私のこの時事トークのバナーが貼ってありますので、今後もこの番組をお聞きいただければなと思います。マーシャさん、三國さん、ありがとうございました。また次回もですねやっていきますけど、とにかく お体大事に、風邪ひかないようにマーシャさんもね音楽活動も頑張ってください。
は
い、
どうもありがとうございました。
じゃあ次回またよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
Broadcasting the MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.